はい。
っていうところと、
はい。
それと、相手が悩んでるところが商品になるんだよっていう話。
はい。商品が完璧ないっていうところと、相手が悩んでるところは商品になる。はい。素晴らしい。
はい。それと、あと、コンテンツの設計シートっていうのが、
はい。
すごく分かりやすく、ああ、はい、こんな風にな流れで作っていくんだなっていうのが、ようやっと見えてきました。
うんうんうん。素晴らしい。
はい。
素晴らしいですね。はい。コンテンツの設計シートがこういう風に作っていくっていうのが見えてきた。
ね、はい。あとは、まずはその商品をどうするかっていうところを考えなければいけないので、
はい、
自分がやることをやりましょうっていうところで、
うんうん、
今日いろいろご相談ができたらと思いました。
わかりました。ありがとうございます。
はい、
はい、じゃあ具体的にね、カオルさんがやっていくことっていうことで、これからやっていきたいことっていうのをもう一度教えてほしいんですが、
はい、
カオルさん今やってることを、それから、ね、ゴール設定ですよね。どこまで、まずやっていくかって話になってるんですが、そのカオルさんは、今やってることをもう一度教えてもらっていいですか？
今の私の仕事ですか？
これからやっていきたいこと、もともとエステでやられたんですね。
そうです。今もまだちょっとやってます。
はい。
はい。これからやっていきたいことは、マインドセットの部分で、
はい、
いろいろな悩みがある方がいると思うので、その方々の解決することをやっていきたいっていうのが一つです。
うん、マインドセットでその人の解決するのをやっていきたいんですね。わかりました。
はい。
うんうん、
で、そのうちに、起業ができるようなお手伝いもしていければいいとは思ってます。
うん。わかりました。起業家のお手伝い。わかりました。
はい。
いくらぐらいの商品を売ってるんですか？
いくらぐらい？今はまだ私は商品は売ってないです。
あ、なるほど。
はい。
売ってるんですね、じゃ
あ。はい。
なるほど。わかりました。うん。カオルさんは、ね、希望もあるでしょうけど、まず現実的にまず3ヶ月でいくらやっていきたいですか？
現実的には最低でも30万。
うん、最低30万ですね。
はい。できることなら100万。
うん、から100万。わかりました。じゃあ、それをやっていくためには、単価いくらの商品を売っていきますか？
30万くらいの商品が売れれば。
うんうんうん、そうですね。
はい。
今まで売ってきたエッセってどんな感じなんですか？今までのことを教えてもらっていいですか、まずじゃあ。エッセっていうのは、普通の個人向けと養成講座みたいなのやってたんですか？個人向けだけですか？
個人向けだけです。
ああ、なるほど。個人向けでいくらぐらいの単価のものをやってこられました？
新規の方は、3回で21,600円。
うんうんうんうん。
それでクロージングをかけて、うちは毎週通ってもらうっていうやり方をしていて、
うんうん、
で、最初の時にだいたい4万くらい化粧品を買ったりとかっていうことをやりつつ、
うん、
2160円で、
うん、
セルフで自分でやるっていう方法で、
うんうん、
で、4ヶ月に1回、12,600円のフェイシャルを受けてもらうっていう流れでやってきました。
なるほど。自分でやるエステも教えてるんですか？自立エステみたいな。
お客さんが自分で機械を使って、
あ、機械
で。やるっていう。はい。
じゃあ、機械だけ買ってもらってます。
いや、機械は買うと逆に来なくなるんですよね。
ああ、なるほど。
買っちゃったことで安心して。
ああ、なるほど。
はい。
機械は売らない。
売らないです。
じゃあ自分でやるエステって、その機械がないっていうことは、来て自分でやってもらう。
はい。そうです、そうです。
わかりました。なるほど、面白いですね、仕組みがね。わかりました。うんうん。もともと、カオルさんがやってきたことって、はい、いろんなことあったってこと ことですが、ネットワークもやってたんですか、はい、一緒に。
結構もともと私20年間ヤマハの講師をやってたんですよ。
ヤマハピアノですか、ヤマハって。
ピアノとエレクトーンと。
へー、はい。
でその時代から結構ネットワークとか誘われてで美容のこととかは好きだったので、まあいいと思うとすぐバーって人に言っちゃうんで、あまり苦労せずに、まあそこそこ収入は入ってくるような。
あー、そっかそっか。
はい、
やってたんだ。
はい。
今回何をなんか騙されたとか、なんかね、騙された。
あ、それはそうです、それも化粧品のネットワークをまた新しく立ち上げるアメリカの会社があって、まあその時に出会った人が、3000万を貸してた人に自殺されちゃって、それで自分の会社が潰れそうだからお金を貸してくれっていうところから始まって、で本人も
会社のネットワークには入ってたんですか、カオルさんは。
入ってました。それでエステを辞めてそっちを一生懸命やったら結構いい品物だったので、いいかなと思ってたら、蓋開けたら全然マーケティングが違ったんで。
それなんていう会社ですか、もし差し支えなければ。アメリカの
ね。はい、ネリウムです。
ネリウム、
はい。
これは北海道だけじゃなくて日本全国入ってるんですね、ネリウム。
あ、東京に本社あります。
ネリウム、へぇ、
はい。
何年ぐらいやれてたんですか。
それはもう何年もやってないです。12月から関わって7月オープンだったので。
去年のね。
その一昨年ですね。
一昨年2016年、
はい、7月19日がオープンだったので、オープンの時点で、2000万の売り上げを上げて、ある程度タイトルを取って、っていう感じですね。
なあ、あ、今もやってるんでしたっけ。
今は動いてないですね、リウムは。
あ、そうですか。
それは、はい、今は、
はい、
井川茂樹先生の開発した周波数の入っている、CD とかそういう音楽をのネットワークに携わっています。
あ、音楽のネットワーク、
はい。
そのなんか3000万貸してくださいっていうのは、そのネットワークの会員だったんですか。
そうですね、彼女が会員で、彼氏がすごい顔が広いし、東京にもいっぱい美容の人とかも知ってるんで、100人ぐらいはすぐ集まるよっていう話に、私もあ、この人は助けておこうなんて思ったのが大きな間違いでした。
あ、なるほど。東京にいっぱい知り合いがいるから、はい、この人、はい、またいいこともあるかもしれないですもんね、ネットワーク。
はい、はい。
で、お金をいくらぐらい貸したの。
私自体はそうですね、700万から800万ぐらいはいってると思います。
1回で
1回じゃないです。
最初なんて言われたんですか。
最初は650万返してもらうはずが返ってこなくて、会社が潰れちゃうんで、100万で物を仕入れて、それをちょっと売りたいんで貸してくださいから始まりました。
100万円をまずじゃあ貸してくれと。
はい。
ああ、なるほど。で、100万円貸したわけですか。
はい。
なるほど。それは返ってこなかった。
それが1週間ぐらいで、解散の会社やってた方なんで、それでちょうどたまたまその時って不良の時期が続い、天気悪かったんですね。なので、まあ、それが思ったようにいかないんだっていうことで、次に、まあちょっとなんか金かなんかかな、300万ぐらい手に入るものが何千万で売れるんで、そのお金を貸してくれっていう話になって。
あ、その100万は返せるんだけど。
はい。
あー、なるほど。なるほど。100万円を売りたいけど、100万円貸してください、解散の会社で本当はカニとかなんか今はダメだから今度は300万貸してくれと、金を。
で、それを倍にして返すっていう話で。
あー、なるほどね。そういうことでしたね。
はい。はい、
で、300万円貸したんですか、今度。
で、何人かこう集まって、まあ、こういう話があるけどっていうことで、何人か集めての貸したっていう形です。
カオルさんだけじゃなくて。
はい。
じゃあ300万円だけじゃなくて、他の人たちも貸しちゃったんですね。
そうです、そうです。
カオルさんの知り合いとかで。
そうです。で、一応一度会ってもらって、 何かあったら困るんで、話を聞いて本当だと思ったら助けてあげてくれっていうことで。
なるほど。
はい。
なるほど。なるほど。それで、何人ぐらい貸したんですか？
全部で関わったのは1、2、3、4人です。
いや、4人で300万円ずつとかじゃないですよね。どれぐらい貸したんですか、人？まあ、人によって。
一番出してる人はもう、億近く出してると思いますよ。
そう。
本当に。
それ女性で、億近く出
してる。みんな女性です。
すごいですね。で、その後、じゃあ まださらにカオルさん、いくらか貸したんですか？その後どうなったんですか？
その後は、私ももう抜けれなくなったというか、変だなと思ってきても、うん、その人たちがもう絶対本当だからって言ってお金出していくんですよね。どんどんどんどん。で、それで私が辞めたって言うと、その人たちの分返さなきゃいけないっていう頭があるんで、
ああ、なるほど、そっか。誘っちゃった、はい、カオルさん。
はい。
抜けられなくなっちゃったわけだ。
はい。
ああ、そっか。友達を誘ったから。ああ、で、抜けられなくなったんだ。
はい。でも、今思うと、そこでもって、それを返してた方がまだ良かったかなっていう感じなんですけど。
ああ、そっか。で、はい、なんて言ってきたんですか、向こうは。
え、向こうはと。
さらにだから金の方が返ってこないっていうのは、なんか引き伸ばして。
はい。それが、今思って、まあ、いろんな話をするんですけども、うんうんうん、なんか途中で、その金っていうのが、なんかこれおかしな、なんか、盗んできた金なのみたいな感じで。
どういう意味？ああ、その売りたい金が。
そうそう。そうすると、なんかそれを犯罪に私たちがこう、加担してたみたく思われるよねみたく思ってて、警察にも行けず。
ああ、どんな話かって、ね、この金実は変なとこから入ってきた金なんだよみたいな。
なんかそのヤクザ系の人が売り先がなくなって、うんうん、引き取った金だみたいのを後から聞いたんですよ。
なるほど。この金は、ヤクザ系の人から聞き取った金だって話だったんだ。
はい。はい。
なるほど。だから、なんか危なそうだと。
はい。で、警察に相談行くにも、行けない、みたいな。
なるほど。今、じゃあ、で、それでまたお金さらに必要なので貸してくれって言われて、あとまたさらに貸しちゃったんだ。貸したんですね。
そうですね。もう今日の何時までに入れないとそのお金ができないんだみたいなことを常に言われていて。
あー、なるほど。
はい。今思うと本当にバカな話なんですけど。
うんうんうん。
で、結局、もう、誰も何もない最初の頃ってもう私たちはないとかってなると今度私が責任があると思うもんですから、うん、結局はカードのキャッシングしたりとか。
あー、そっか、自分で友達の声かけてたからね。
はい、
うん、
それで旦那のカードとか自分のとか自分も結構支払いがあったにもかかわらず、
なるほど。
はい。
あ、それでか。
はい。
どんどんハマってっちゃったわけね。
はい。
うんうん、
で、もともと自分自体も事業資金とか、
うんうん、
あとそのネリウムで動いてた分の時の借金とかがあったので、半年間何も給料なしで働いてたので、
うんうんうん、
だからそんなのが重なって、
うん、
今日ね、一昨年の12月ぐらいにも私はもう万歳したんですよ。
ああ、な、これはあれですか、弁護士かなんか入れたっていうか、どっかで、どんな形の手続きしたんですか？
一応その時に弁護士さんに頼んで、
うん、
それで65万かかるっていうことだったんで、うんうん、月々分割で払ってたんですけど、
うん、
うち、私にベンツ乗ってたんですよね、そのネットワークのやつで、リースで安く買えるっていうやつで。
うんうんうんうん、
でそれがあと 2年残ってたんですけど、
あ、そっか、
うちの旦那が連帯保証になってたもんですから、
はい、
でそのまま月々の支払いをチェンジできるのかと思ったらそうではなく、
うん、
一括で払ってくれっていう話になって、
うんうんうん、
それでしょうがなくカードはダメにならないということでその部分だけうちの旦那に債務整理をしてもらったんです。
ベンツのリースの分だけ債務整理。
はい、220万なんですけど、
うん、なるほど。
でそれの支払いはうちの旦那はとてもできませんから、
うん、
それで1年間3万ずつにしてもらったんですけど、その次の月からもう3年で絶対何が何でも払えっていうことで、
うんうん、
10万になってるんですよ今支払いが。
ああ、何のですか？ベンツの。
ベンツのその支払いが。
なるほどね。
で そうなったら弁護士に払うお金が結局その期限に間に合わなかったんですよ。
ああ、はいはいはい、65万円かね。
はい。
それで債務整理のお金、これ弁護士に。
いや、破産もう2000万なんで、債務整理しても月々の払いとんでもないんで。
破産申告のためには65万。
はい。
なるほどね。
で、結局、今年の4月に、もうじゃあいいですと。
うん。
で、もうなんかやって返そうぐらい思ってたんですよ。企業塾も入ったし、みたいな感じで。
うんうんうんうん。
うん。
なんかの企業塾も入ってたんだ
じゃん。はい、そうです、そうです。
なるほど、なるほど。はい、はい。わかりました。
で、結局、電話とかでいろいろ説明しても、そんな甘くはなく、全然待ってくれるとかじゃなく、結構裁判のとか今でもどんどん来てる、電話来たりしてるんです。
弁護士？
いえ、その、債権者の人たち。
債権者って、だって破産申告してまだ債権者いるんですか？そのベンツと。
いやいや、破産し全国だから結局その破産のお金全部積み立てられなかったんで解除されたんです。
あー、そっかそっかそっか。じゃあまだ2000万はそのままなんだ。
そうですね、ベンツの分なくなったんで、まあ2000万ぐらいですね今。
あー、それでか。
はい、
なるほど、そういうことだったんですね。
はい、
弁護士に65万円払えなかったから破産申告を解除になったんだ。
はいはい。
他はそれやる方法ないんですか、弁護士立てないで65万円、それはない。
なあ、国選の弁護士さんってなんかいるみたいなんですけど。
いますよね、はい。
でもなんかまだそこまでには至ってないですね。
多分頼んだらそういう状態だったら多分やってくれるとこはあると思うんですけどね。
それでもなんか多分20万ぐらいはかかるみたいな、
うんうんうん、
感じでは言ってましたけど。
それぐらいだったらでも何やってもね。
はい。
ああ、そういうことか。
はい。
その借りた2000万円ぐらいの借金っていうのは誰に借りてるんですか？
それは個人じゃなくて全部銀行だとか、
うんうんうん、
カードだとかそんな感じです。あと自分のレーシックやったお金だとか。
ああ、
歯があったし、バスから落ちて亜脱臼して毎晩のセラミックなんですけど、
うんうん、
そういうののお金とか。
あ、なるほど。まあ銀行とかカード。
はい、そうです。
ね、うんうん。まあここから大逆転するってことですね。じゃあカオルさんね、またね。
そうですね。はい。
その詐欺みたいな形の人はどうなっちゃったんですか。結局それ警察に訴えたんですか。
警察にちょっと相談したんですけども。振り込みのいくら紙があったとしても、
うんうん、
その絶対詐欺だっていう、こう言った、ああ言った、何月何日にとか、うん、書面がなければ立証できませんって言われました。
で、やっぱり警察動かずですか、これ民事は。
動かずです。
うん。相手の名前も全部分かってるわけですよね、でも。
分かってます。
電話も。それもつながんないんですか、電話。
電話はつながんないですね。
どっかに逃げちゃったんだ。
わかんないんですよね。もともとその金を輸送というか、どっかに届けるっていう時に、私が最後知ってる場所は東京だったんですけどね。
ああ、金を届ける。
そうです、そうです。その買ってもらうところ、沖縄と、 どこだかに届ける、神戸だったかな、その2か所に届けるっていう話で。
会社は持ってんですか、その人。
もう、ないですね。ちょっとそこら辺調べたんですけど。
もう会社も全部、潰してんですね、じゃあね。
はい。
なるほどね。そのじゃあ、カオルさんのお友達たちも、それはもうみんな知ってて、泣き寝入りみたいな。
そうですね、どうにもしよう。私のその後、まだ1年ぐらい彼女たちは、さらにつぎ込んでいたみたいなんで。
ああ、それは女性と男性なんですか？
貸したのは男性で、貸してたのは全員女性です。
男性に女性が貸した。
はい、男性って言っても32歳ぐらいの子なんで。
なんでその32歳の子で、はい、なんていう人なんですか、もし差し支えなければ。
あ、藤田翔っていう男性です。
藤田翔、
はい。
ネットで引いても出てこないですか？
出てこないですね。なんか同じような名前は出てきますけど、関連、その人だっていうのは出てこないですね。
で、32歳の男性、なんで？
その子の彼女が、要するに最初やりたいって入ってきたんですよ。
ああ、そう、ネットワークに。
はい。そして、まあ、その彼女と1年間、プリンスホテルのスイートルームで月300万ぐらいかけて、1年間一緒に住んでたっていう話とか。
ああ、プリンスホテルね。
はい。
なるほど。
で、なんかアパレルの会社をすごいやってたんだけど、脱税で7000万持っていかれたときに、店を全部畳んで、今これをやってるんだっていうところで。
なるほど。
で、いつもすごいいい時計ばっかりしてたりとか。
ああ、なるほど。いい時計してたんだ。
はい、洋服とかも高いもの着てたし。
ああ、なるほどね。
はい。で、彼女がやっぱりそれで一緒にそうやって生活してたんで、うん、やっぱり信じちゃいましたよね。
ああ、なるほど。
はい。
なるほど。あ、そういうなんか背景があるわけね。
はい。
ああ、年間300万かけて東京のプリンスかなんかに住んでたと。
札幌のプリンスホテルですね。はい。
ああ、それで脱税で7000万持って帰ったという時をしてた、良い洋服を着てて、彼氏、はい、
で結構頭も多分、ま、もちろん詐欺やるぐらいだからいいと思うんですけど、うんうんうん、いろんなやっぱりその経営のこととか話とかを若いのにしっかりしてたんですよね。
あ、32歳でね。
はい。
なるほど。その女の人は何ていう名前なんですか、そのパートナーは。
若林さとみです。
若林さとみ、
うん。彼女も結局途中で別れましたね。
その男と。
はい。で、なんかもともとやっぱり300万ぐらい貸してたんですって。
なるほど。300万貸してた。で、別れる。
はい、
途中で別れたんだ。
はい、別れたみたいですね。途中でもう、札幌の方には帰ってこなくなってたので。
ああ。あ、そうですか、もう会わなくなって。どうしたのって言ったら別れた。
別れたっていう感じですね。
多少っていうのが別れたって言ったんです。
はい、6年ぐらい付き合ってたみたいですけどね。
なるほどね。やっぱ貸してた人はみんなカオルさんと同じぐらいの年代の人ですか？
一人が私と一緒で、あとは63とか67とかですね。
ああ、やっぱり年配の方が多いんですね。
はい。だから息子みたいなもんなんで、まあ、かわいそうだとか。
なるほど。なるほど。
あとどんどん入れていくと、あとこれだけくると戻ってくるんじゃないかって人間の心理と思うもんで。
ああ、そっか、どんどん入れていくと。
そう、これあとこれだけ入れたらっていうのが諦めきれなかったみたいで。
ああ、なるほどね。
はい。
なるほど。なるほど。これ、他の人はこういう被害に遭わないっていうために、これから、あ、まあ、もうまずカオルさんの取り返すっていうのもやらなきゃいけないじゃないですか、ここ自分で
稼ぐ。はい。はい。
これやっぱり犯罪なわけですから、 他の人と合わないっていうのと、はい、まあ、その人が捕まればいいっていうことですね。やっぱまあそのままっていうわけには多分、ね、ならないですけど、世の中ってただ、うん、同じことやるでしょうから他で、
はい、
例えばこうならないために、なんか注意しなきゃいけないっていうか、以降をね、みんなにアドバイスするとしたらどういうふうにアドバイスしますか？
注意すること、
他の人に、例えばネットワークやってる人ってすごい世の中いるじゃないですか。
はいはい。
ダウンに入ってきて、なんか派手で、なんかすごいやりそうだっていう感じで、例えば、じゃあお金貸してって、もっともらしい話で、やっぱお金入れたっていう、なんかそれは別にね、はい、まあその時ね、いいとか悪いとかじゃないけど、そういう時は注意しなきゃいけないとか、はい、どうしたらならないとか、はい、何か、
必ず書面に残すことと、
うんうんうん、なるほど。
あと、そういう会話を録音しておくこと。
あー、なるほど。
はい。
まずそれだけで違うんですね。
はい、
うん。なるほどね。
それがないと、詐欺だと警察分かってても、立証ができないと逮捕できないって言われて何もしてくれないです。
あー、そうなんですね。
はい。
なるほど。必ず書面に残すことと録音すること。なるほど。
はい。
なるほど。うん。
そうすると必ず話の辻褄が合わないところが出てくるので。
やっぱ出てきますか、後で。
私が抜けてからの話は、まるで辻褄がおかしかったです。
ああ、そうです。
で、おばちゃんたちなので、多分、なんだろうな、騙しやすかったんだと思います。
なるほど。なるほどな。わかりました。こっからね、でもちょっとそれやっぱり取り返していくっていうのでね、カオルさんは真心からやってたの、そういうふうになっちゃったわけなんで、
多
分大逆転するしかないと思うんで、
はい。
稼いでそういう被害を出さないっていうことですよね。こっから、多分カオルさんがね、まあもちろんね、はい、カオルさんおいくつですか？私
55歳です。
ああ、じゃあここから3年後どうなってたらいいですか？
3年後はもうお金のことでなんかアクセクせずに、うん、たくさんの前向きな仲間たちと楽しく仕事をしていきたいのと、あと家族や親に本当に迷惑かけて、いつも私好きなことばかりをやって、うん、ある時一時だけはいいんですけど、いつもジェットコースターのような人生を歩んできたんで、安定というわけじゃないですけども、そのあまり落ちたくないですね、もう。
うん、なるほど。まあ旦那さんが会社勤めてるから暮らすだけは暮らせるみたいな感じですか？
いやー、25万ではちょっと家の支払いを考えると難しいですよね。
マンションのローンもあるんだ。
一戸建てです。
ああ、一戸建てのね、う
ん。はい。
なるほど、分かりました。一戸建ての支払いって毎月いくらぐらいあるんですか？
8万5千円です。
うんうん、分かりました。もうお子さんお金かかんないですか？
いやー、家に二十歳でいますけど、彼もちょっと夢があるので。
うんうんうん。
アルバイトしかしてないので、今日もさっき話してたんですけど、あんたも企業塾とか受けて自分で稼ぐこと覚えたらいいよなって言ってるようなくらいですね、今。
いいじゃないですか。一緒に勉強したらいいよ、カオルさん。
ですよね。
カオルさんは詳細はだって自分でエステやったりネットワークでそれだけ稼いでたわけだから、多分
自
分もいいし、
詳
細もあるわけでしょ、だって。
でもなんかすごい、いつも寂しい思いさせたりとか、ドツボに落ちるので、うちの子は私みたいなことはやりたくないなんて、言ってますね。
なるほどね。
はい。
じゃあ、朝の、カオルさんが教えたい人、ここから。じゃあ、ここから一回、録音と。